い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
暑い中ね、今週の日曜日からね、甲子園が始まる。甲子園の話はね、いろいろも出てますよ ね、 危ないんじゃないかとかね、はい、スポーツ記者が話してたんだけど、はい、一回甲子園じゃないところで第1回戦第2回戦をね、分散してやったことがあるんですって。西宮球場とかね。そしたらね、そっちで試合させられた連中からものすごい不満が出てね。でそれやっぱり高校生はみんなね甲子園目指してくるわけなので、
土を持ち帰るぐらいですからね。
だからね、あの京セラドームとかいろいろ説があるんだけども、はい、やるしかないなと甲子園でまあ本当にね、事故が起きないことをね、私はね希望するんですけども、少しね神様も見てて涼しくさせてくれないかなというふうに思いますよね、
は
い、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。通貨下落で IMF から支援を受けるアルゼンチンに中国が接近しています。混乱時に資金を融通し合う通貨スワップ協定の拡充を持ちかけ、協議を始めました。経済で弱みを見せるアルゼンチンを突破口に、アメリカの裏庭で存在感を高める構えです。
今中国とね、アメリカが貿易問題でかなり厳しい対立になっているんですけれども、アメリカから見ると中国がこういうことをするということ自体も、要するにアメリカの覇権に対する挑戦と受け取れるわけですよね。で中米もそうなんですけれども、アジアでね、やっぱり中国が影響力を拡大しようと、まあやっぱり共産党が支配する国の拡大志向がね、まあそれはやっぱり自分の国は過去において簒奪されたという歴史があるので、守ろうという意識の延長線かもしれませんけれども、ロシアも中国もね、やっぱり取り囲まれた歴史が長いので、でもこういうことをやっていくこと自体がアメリカとの対立を激化させていく、二つの国が仲良くするのは別に悪いことではないんだけれども、図式としては中国が自分のね裏庭にまで手を出しているというふうに見えていて、それが貿易摩擦の激化につながっているということじゃないかなというふうに思いますよね。
国土交通省は全国の道路で 3D データを収集します。道路の幅や交差点の形、標識の高さなどを立体的に把握できるようにし、政府が目標とする2020年の高度自動運転の実現を後押しします。
もうこれは当然ですよね。だって高架線路の下をね、どれだけの高さの車が通過できるかっていうのは 3D そのものなので、車のサイドも今自分が何センチかっていうことを認識しないとダメですよね。トラックなんかかなり高いので、通信のね高速化 5G も含めてなんですけれども、しっかりやっていただきたいなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領は緊張が高まっているイランとの関係について、もし彼らが会いたいのであればいつでも会う用意があると述べ、ロウハニ大統領と無条件で会談に応じる考えを表明しました。
どっかで使った手だなこれはという感じがねしますけれども、まあ、北朝鮮よりは相当イランの方が国も大きいですしね、資源もありますし、北朝鮮は国も小さいし資源もない、ただ核だけを持ってますっていう国なので、簡単にねトランプさんの誘いにロウハニさんが乗るのかどうなのかね、国内もかなり強硬論が強まっていますから、これから発想したことはめちゃめちゃ今中国と対立してるじゃないですか。突然ね、俺は習近平と会って貿易摩擦をこういう形で収めるみたいなことを言い出さないかなっていう一種期待、一種懸念が私にはありますよね。つまり敵だって直前まで言ってた人と突然俺は仲良くするって言い出すのがトランプさんなんですよ。
日銀の黒田総裁は金融政策決定会合の記者会見で、今の低金利を維持するものの 0% 程度に誘導する長期金利の上限を 0.2% 程度まで容認すると表明しました。前年比 2% 上昇の物価安定目標の達成が2021年度以降にずれ込む見通しとなり、低金利の副作用に配慮しながら緩和を続けます。
これはまた後で取り上げます。
アメリカのアップルが発表した今年4月から6月期決算は、純利益が前の年の同じ時期と比べてプラス 32% の115億1900万ドル1兆2880億円と、4月から6月期として過去最高でした。アップル株は上場来高値を更新し、時価総額1兆ドルを突破しました。
まあ1兆ドルはね、アメリカのメディアもね、大騒ぎでしたよね。ナスダックは木曜日はすごい上がりましたよね。95ポイント以上もね。ダウはね、そのくらい平気で動きますけど、ナスダックってのはね、分母が全然違うので、すごい上げ方だなと思いましたね。
中国の家計債務が危険水準に近づき、中国経済の新たな火種になろうとしています。国際決済銀行によりますと、中国の2017年第4四半期の家計債務の GDP 比は 48.4% となり、先進国平均の 76.1% よりは低いものの、新興国平均の 39.8% を10ポイント近く上回りました。
最近銀座でもね、歩くと中国の方々いっぱいいて、8丁目のね、高速道路の下は中国の方々の滞留場所になってるわけですよ。で、そこに佇んでる人を見ながらね、本当にこれらの人たちは日本に来れるだけの財力のある人だろうかと思ってみると、そうでもないような人たちもいっぱいいるんですよ。ということはどういうことかというと、中国は北京なんかものすごく近代的な都市になってるんだけれども、それを見て背伸びしている消費者もいっぱいいるんだろうなと。で、日本に行くっていうのは今ブームになっていて、多分それはですね、借金をしてきている人もいるんじゃないかなと想定していたら、このニュースなんですよね。ということは、それは共産主義であろう、市場経済であろうが、借金はいつか返さなきゃいけないわけなので、まあどうなのかなと思っていたら、このニュースね、先進国が 76.1 で中国は 48.4、 まだ低いっていうその文章だったんですけれども、ちょっとどうも心配かなと。アメリカとの貿易摩擦が深刻化して中国経済が急速にダウンした時には、国家資金を投入して景気浮揚を図るんでしょうけれども、中国経済どうなんだろうという懸念はありますよね。
アメリカのトランプ大統領は2000億ドル分の中国製品を対象とした第3弾の対中制裁について、関税率を当初の 10% から 25% に引き上げるよう通商代表部に指示しました。圧力を強めて中国の妥協を促す狙いですが、貿易戦争が泥沼化する懸念もあります。
やっぱり米中の貿易摩擦は明らかに中国に不利です。なぜだったら、中国が膨大な黒字を出しているということは、中国がアメリカから輸入している製品に比して、中国がアメリカに輸出している製品の方がはるかに多いってことですよね。だからアメリカは2000億ドルという商品に対して 25% の関税を課すぞと脅している。でもそれに対してですね、同額だけ中国はアメリカの製品を輸入してないわけだから、どうするんでしょうね。今中国非常に悩んでると思いますね。だからそういう意味で言うならば、私がさっき言ったね、直前までのえらい喧嘩してるように見えて、突然中国からの申し入れもあってね、アメリカのトランプ大統領が習近平氏と何らかの形で会談してね、中国のメンツがつくような形で、がしかしアメリカがある程度満足するような形で中国の対米黒字を減らす措置をね、合意する可能性もあるなというふうに思ってるんですけどね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、金融政策の現状維持を決め、追加利上げを見送りました。ただアメリカ景気は成長率が上振れして、物価上昇率も目標の 2% に到達していることから、声明文ではさらなる利上げが正当化されると表明し、9月の次回会合で追加利上げに踏み切る考えを示唆しました。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資。初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、
はい、
まずは日米で今週は金融政策決定会合が開かれました。
アメリカはね、非常にクリアカットですよね。据え置きということで 1.75 ないし 2% と、 FF 金利の政策目標は変わらずと、まあ変わらずになるだろうなというふうにみんな見ていたらその通りになったと。で、9月にですね、次の会合があるので、この時には利上げするだろうと。それはトランプさんが何を言うがね、私は高金利は嫌いだとかこの前言って自分が選んだパウエルさんを牽制してましたけども、パウエルさんはそんなことは関係なくやるだろうと。そう思う原因はですね、理由は声明の第一パラグラフにあるんですね、はい、つまりアメリカ経済の成長がですね、前回はソリッドだったのな、硬い、でも今回はストロングになって、あとストロングレートってなっているっていうことと、もう一つは家計支出と企業の固定投資、前回は分けて表記していたんですけれども、今回は両方ともですね、一緒にして has grown strongly だったかな、なんか完了形になってるんですよ。で、両方とも強いんだということですよね。で、他の文言を見ても、例えばインフレ率は中期長期で around 2% って書いてあったかな、要するに 2% って目標に達してるわけじゃないですか。だから目標に達していて、経済が強くて失業率も低くてということは100点満点だと、そう言ってるに等しいわけですよ、ほぼね。まあ経済に100点ってことはないから、格差問題もあるわけだから100点じゃないんだけど、 FRB ができることとしては100点だと言っているわけなので、次の会合では利上げがあるのかなっていう、その明確なシグナルが見えたということだと思いますね。それに対してですね、その前に行われた日銀の火曜日にね、黒田さんが記者会見して発表した声明文はですね、私ね、なんか9つか8つね、金融政策に関する31日なんですけれども、声明というか文章が日銀のホームページにアップされていて、はい、どっち向いてんのかなというふうに思いましたね。要するにフォワードガイダンス的には、強力な金融緩和を続けますよっていうコミットメントはしてるんですよ。はい、うん、わかった。と思う一方で、長期金利の変動幅は、黒田さんの発言によれば、従来より2倍にすると。どういうことかっていうと、もう下がりようがないわけだから、上げるのも容認するってことでしょ、はい、だからそうすると、あの文章を読んでね、9つか8つあった文章を読んで、これは緩和継続、緩和強化なのか、出口戦略に向けた一歩なのかって迷うはずだし、僕も迷ったんですよ。で、海外のメディアを見てもね、結構意見分かれていて、僕が読んだのはウォールストリートジャーナルだったかな、それはね、緩和のコミットメントをしたっていう方に重点を置いてるわけですよね、うん。でも、マーケットはどう考えるかっていうと、フォワードガイダンスは従来通りの政策を続けますっていうことなわけだし、試しようがないわけじゃないですか。で、マーケットが試すとしたら、長期金利の上を試すってことになりますよね、はい。従来の2倍って言ってるんで、じゃあどのくらいだと。で、昨日かな、木曜日ね、急激に 0.145% ぐらいまで上がったのかな。そしたら、オペが入ってね、突然オペが入ったもんだからびっくりして、引け値が 0.005 ぐらいまで下がったというね、ドタバタがあってね。あの文章を読んで、ETF の購入額も変えるとか、いろいろ書いてあるじゃないですか。私はね、日銀は緩和政策の持続だと、今までの路線とあまり変わりないということを言ってるんだけれども、やっぱり念頭にはね、このままじゃ良くないという日銀の内部の意見もあり、はい、出口戦略への第一歩を踏み出したという理解をしているんです。なぜだったら今までの超緩和策の変更を行っているわけなので、まあだから日銀はそれを認めたくないんでしょうね。でも認めざるを得ないっていう側面があって、なぜだったら物価見通しを軒並み2020年度まで引き下げているわけでしょ。で、 2% はとても実現できないと自ら白旗を上げているに等しいわけですよ。で、そうすると緩和を続けるって言わざるを得ないんだけども、僕は一番明確だったのは、物価目標を 1.5 にするとかね、下げるという選択肢もあったし、それは若手が 黒田さんや政策決定会合に挙げた政策オプションの中に入っていたと思うんですよね。でもそれは OK できなかったということだと思うんですよ。で、そうするとね、日本のマーケットで何が始まるかというと、ゲスゲームが始まるわけですよ。実はこう考えてんじゃないのかな。いや、こうでもないかもしれないな。でも長期金利ここまでやってみるかみたいなね。で、もうそれが今週現れたということだと思うんですよね。で、まあ私はいくつか日銀が取り得る選択肢はあったと思っていて、それはインフレ目標をね、2から日本の場合は人口も減少してるし、うんぬんうんぬんっていうこともあって、1.8 とかね、1.75 とかね、1.5 に引き下げるっていう手もあったと思うんです。そうするとね、かなりこれは金融政策が明確になる。でも世界で 2% から下げた国はどこもないので、選択する余地がなかったということだと思うんですね。で、そうすると物価目標を引き下げておいて、出口戦略を語るわけにいかないので、はい、フォワードガイダンスで、まあまあまあと、これからも、だってインフレ率上がってこないんだから緩和続けますよと言った一方で、まあ要するに累積的副作用の問題。
はい。
で、それは金融機関にも生じているんだけれども、消費者にとっても累積的副作用になってますよね。なぜだったら、貯金したって全然金増えないっていうことがあるわけだから、はい、それは、社団法人とか財団法人とか、おじいちゃんとかおばあちゃんにしてみれば、とても自分の金が増える環境ではないということなので、どちらかというと、抑制的に生活しなきゃいけないってことになるわけですよ。はい、この番組で何回も言ったけどね、僕は小さい頃おばあちゃんから結構お小遣いもらって、このね、お金どっから出てきてくるんだろうって、成人して分かったのは、あの時は金利が郵便貯金で6とか7で、10年で倍になるんだったら、うちのおばあちゃんね、多少俺に小遣いくれても、いや、俺だけじゃないですよ。他に兄弟もいるから、いいんだなと思ったんだけど、今そういうことは全然できないわけじゃないですか。はい、みんなだから守りに入っちゃう、消費者が。だから、成長経済ではなくて、国民が結構な資産を持っている時代においては、超低金利というのは刺激でも何でもなくて、消費を抑制する政策なんですよね。はい、で、今回長期金利が若干上昇するファクターになったということは、でも、銀行は預金金利上げてないので、全然ね。だからね、よくね、僕は2日間考えたけど、はい、今回の政策、評価できないなと。評価できないってことは、要するにどっちにワークするかわかんないっていうことですよね、はい。で、そう思ってたらね、今週木曜日だったかな、イギリスがね、0.25% 短期金利の誘導目標を引き上げて 0.75% にしたんですよ。これまた明確じゃないですか。はい、イギリスってね、今大変ですよね。特に政界はね、離脱条件めぐる保守党内の分裂もあって、でもそういう国でも 0.25%? しかも短期金利の誘導目標が 0.75%?すげえなこれはと思って、まだイギリス経済そんなに詳しくフォローしてないんだけれども、ということは何が起きるかというと、こんなことは起きてほしくないけども、はい、世界が次のリーマンショックとかとなった時にアメリカもできることがいっぱいありますよね。要するに短期金利の誘導目標を下げればいいわけだし、イギリスも 0.75 になってるわけだからまた下げられると。で、日本は相変わらず全く何もできませんねと。で、一方でね、累積的副作用ということで言うならば、はい、ファーストリテイリングを含めてね、日銀が持っている株式の比率がね、具体的には知らないけど、20とか20超えるとかね、少ない会社でも10何パーセントって、そりゃないだろうと。で、それをだから出口戦略で徐々に売ってきますって言ったら、それは株価暴落しますよね。それも言えないと。だから、僕は今回ね、日銀が誰が見たって袋小路に入っているわけですよ。袋小路に入っていて、なんかすると。まあなんかしましたよね、一応ね。短期金利の変動幅を拡大するとか、ETF の購入、また J リートの購入額を変更するかもしれないって、まあ言ってるんだけど、でもちっとも袋小路が出てないよね、という感じがするよね。だからそういう意味で言うならば、私は、黒田さんがね、もうちょっと就任当時のね、
はい、
市場を驚かすバズーカ的な手法を取るかと思ったら取らなかった。でもまあ取れなかったんだろうなという気もしますよね。つまりね、日本の出口戦略っていうのは欧米に比べてとっても難しいです。だって国債ばかりじゃなく株式も買っているので、それをどうやって徐々に民間に戻していくかっていうのはですね、すっごい難題なんですよね。だからそうすると全体を見ていて日銀の苦悩は続くなという感じがしましたよね。
はい。次はアメリカアップルの今年4月から6月期決算が発表されました。この期としては過去最高と いうことですね。
まあ、マーケットの予想もあってね。で、はい、一般的にあったのは、iPhone X がね、売れてないんじゃないかというのもあったんだけど。
そういう話でしたよね。
結構高いお金で売っていたと。8をね、上回るような売り上げにならなくたって、それよりは少ない10の売り上げで利益を上積みできたという構図なんでしょうね。でもその代償はあってですね、まあそれは代償と呼べるかどうかは別として、また世界一になることが目的でも何でもないんでしょうけども、シェア的に見るとね、アップルは第3位に落ちたということで、ファーウェイとかね、サムスンの方が上になったと。まあでも、製品単位のね、儲けはアップルの方がはるかに多いし、私はファーウェイのスマホも、サムスンのスマホも実は使ったことがないんですよ。だからいつか使わなきゃいけないなと思いながら、やっぱり PC もね、アップルだし、何台か持ってるスマホも全部アップルということで、でもロイヤリティが高いんでしょうね、やっぱりね。つまりアップルを使い慣れた人はアップルから離れられないというね。
は
い、
そうですね。だ
からそれはあの企業戦略としてはものすごく成功ですよね。はい。だからそういう意味で言うならば、アップルの戦略は私のような人間が日本にも世界にも結構いるという前提に立てば、はい、まあ安泰なのかなというふうに思います。ただしそれがずっと安泰かというと、そうでもないなという気がしていて、それはテクノロジーの変化がね、非常に激しいということもあるし、はい、まあ、第5世代になった時に、システム的にね、うまく機能するのはどこの製品かということもあるし、まあ、でも僕はファーウェイは多分使わないだろうな、というふうに思いますよね。日本のメーカーがどこかね、リンケージ的に見ても、アップルを超えるような PC、スマホを出してくれるのが希望なんですけれども、はい、なかなか出てこないですよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。今週はアルコニックス会長の正木英一さんをお迎えしています。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
今週はですね、正木さんの会長就任、おめでとうございます。を記念してですね、
はい、
私の履歴書風にお話を伺いたいと思います。
まあ私は今年で77歳になりますから、はいはい、社会に出たのももう随分昔のことですね。
いや、つい最近ですよ。
実は1965年、はい、昭和40年に大学を出まして、就職しました。当時はですね、
はい、
高度経済成長の真っ只中と。しかし、高度経済成長にもアップダウンがありまして、
そうですね、
当時64年頃からですね、
はい、
右肩上がりの経済が一時的に縮小し、
オリンピックがあった年ですよね。
そうですね。各企業がかなり、はい、苦境に陥って、例えばサンウェーブとかですね、
はい、
日本特殊鋼とか、
はいはいはいはい、
それから今復活してますけど山陽特殊鋼とかの倒産があった、騒然とした時代だったですね。
今回もねまたオリンピックありますけども、まあ私は今回は繰り返さないなというふうに思ってるんですけど、あの時はオリンピックの設備投資がものすごかったんでね、
はいはい、
国家の資本投下も、
そうですね、
だからまあ、あの後ちょっと景気が落ちたんだろうと思うんですけれども、うん、厳しい時なんですけど、どんな就職活動をなさったんでしょうか？
もともと商社に入りたかったんです、第一志望は住友商事で、住友商事が伸びるんじゃないかということで受験したんですけど。
まあ、関西の方は住友っていうとね、なんか教習があるというか、思い入れがあるというかね。
社長面接まで行きまして、パスしたかなと思ったんですが、
はい、
最後にですね、はい、当時読み終わったドストエフスキーのカラマゾフの兄弟という本を読んで、非常にそれが印象的で、その話題を当時の住友商事の社長にした覚えがあります。ところが十分こなせていないから、しどろもどろになりましてですね、
あ、そうなんですか。
多分それは失敗。
あ、
ということで、おじが昔役員をしてた岩井産業という会社がありまして、現在日商岩井双日というふうに続いてますけども、 その岩井産業に、はい、まあ、お世話になりました。
あはははは。
岩井っていうのも結構歴史のある会社で、
そうですよね。
日清製鋼とかですね、はい、ダイセルとかですね、はいはい、富士フィルムとか、徳山とか、カンペ、トアボ、日本橋梁等ですね、非常に事業を起こしてましてですね、活気のある商社でしたですね。はい。
いや、私は日商と岩井がね、合併した時よく覚えてますね。
うん、
結構大きなニュースでしたよ ね。
そうでしたね。
商社の合併ってね、当時あんまりなかったんで。
その後に、はい、新日鉄になった富士と八幡の、
あれもでかい合併でしたね。
はい、
はいはい、あれもよく覚えてますわ。
経済変動があって、高度経済成長で各社みんな大きくなってきたんだけど、はい、調整がね、その65年、から70年代にかけて行われていたと、はい、まあ、そういう時代じゃなかったかと思いますね。
戦後ものすごい勢いで伸びてオリンピックも来た日本がちょっと調整したと、
そういう感じですね。
したね、
はいはい。
じゃあなぜ商社マンになられたんでしょうか。
当時からまあ海外には興味があったと、
はいはい、
英語も多少やってました、まあ、それまで海外行く機会もなかったんですけども、うん、一度知らんとこ行ってですね、
行ってみたいと
住んだり仕事したりしたいなと、
出社は4月になってからだと思うんですけども、その日のこと覚えてらっしゃいます？
退屈な研修会が
退屈な研修会
面白くねえなと思ったのが印象ですね。まあ多分ですね、非常に生意気な男だったと思います。
あ、
実力もないのにですね、勘違いしてたんですよね。
はいはい、いや、商社マンそのぐらいじゃないか、商社マン務まらないでしょ。今僕が知ってる商社マンだってみんなそんな感じですよ。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ドンキホーテ道頓堀店、まあ道頓堀だから大阪ですよね、観覧車があってエビスタワーということなんですけれども、そこで仮想現実 VR のサービスを始めると、 VR 端末をつけてですね、観覧車になるとゴンドラの外側で空中遊泳しているような映像を楽しめるって、それ逆に怖くないかいっていう真っ暗な夜空でね、空中遊泳してるって会話いいけど、どうなんだろう。
個人的にはやってみたいです。すごく。
そうですか。じゃあ大阪にぜひどうぞ。8月1日から360 VR 動画の大サービスを始めるということなので、まあ私も次に大阪に行く機会あるんですけども、
はい、ぜひ
一回乗ってこれを見てきたうんぬんうんぬんのところでご紹介できたらなと。
はい。
ということで伊藤陽一と、
はい、加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。